1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
はい、今日から5月です。
はい、世間はゴールデンウィークですか？
あー、みたいですね。
みたいですね。あんま関係ないけど
本当に関係ない。
関係ない。
永遠に仕事をしております。私
そうね、小夏ちゃんはそうだね。私は飛び石って感じで、まあ、カレンダー通りの休みとなっておりますけど、まあ、世間はね、こう有給取ったりで、あの最大10連休みたいな人もいますよね。
うん、そうですね。
うん、羨ましい限りですね。
ねえ、まあ言うてもコロナがちょっとあるんで、なかなかね、
うん、そこまでの連休してもう何するっていう話ではあるな、まあ、今、
まあ、野球ぐらいじゃないですか。
うん、家でね、のんびりね、うん、酒飲みながらね、
それが一番いいんですから。
確かにね、まあ、そういうのんびりはちょっと羨ましいかもしれない、
確かにね。そうそう、先週ね、うん、佐々木朗希投手のね、先週と先々週とね、オープニングでお話ししてたんですけど、あの先週もね、ちょうどその配信日に登板だっていう話で、いつまでこれ打てないんだろうねとかいう話をしてたらさ、もうあっという間にオリックス福田選手に
ね、
もう初回先頭でスッと打たれましたね。
そう、こなっちゃんがさ、あのオリックス、まあ3安打はするでしょとか言ってたらさ、1回で3安打したんだよね。
フラグ立てちゃってた。
やっぱなんかこう、まあマウンドの調子とか球場の雰囲気とか、まあ、あと審判との相性とかでまたやっぱ変わってくるんだなっていうのを改めて思いましたね。まあでも打たれる時は打たれるわね。
まあ人の子ですからね、
大エースだとしてもやっぱ打たれる時は打たれるんですわっていうことは分かったかな。
そうですよね。
よかった人間で。
再確認しました
ね。再確認しましたね、はい。まあ、でもオリックスはまああのリベンジを果たせた試合だったかなと思いますね。はい、
さすがにね、
さすがにね、はい。いろいろありましたけれどもね、話を。まあその辺はね、多分ファンの皆さんの方が詳しいかもしれないので割愛しますが、
あの話題にはあえて触れません。
あえて触れませんか。はい、まあ5月もね、はい、野球楽しんでいきましょう。
はい。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
野球強カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組 1844MHz。
プロアマ問わず、観戦記、成績、セイバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど、野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
はい、今日から5月ということでね、もう開幕から1ヶ月過ぎましたということで、順位表でも見ながらちょっと1ヶ月どうだったかっていう話をね、軽くしていこうかなと思うんですけれども、セリーグの方がですね、ちょっと収録現在ちょっとまだヤクルト DeNA が試合中のため、おととい4月29日の9時半更新分でですね、ちょっと順位の方を発表していきたいと思いますけれども、1位巨人、2位広島、3位ヤクルト、4位中日、5位 DeNA、 6位阪神となっております。はい、そして、1位と2位の巨人と広島が 2.5 ゲーム差離れております。そして、2位から3位、3位から4位、4位から5位がそれぞれ 1.5 ゲーム差ですね。
そうね、こう、収録時点で今ヤクルト DeNA がやってて、まあ、そこで、まあ、どんなか分かんないけど、まあ、言うて1ゲームとかしかこう離れてないっていうことですね。
そうですね、はい。で、5位の DeNA から6位の阪神までが4ゲーム差というふうになっております。
あれ、でも4ゲーム差まで縮まってるんだ。
あーですね、なんと阪神タイガースが4月30日の時点で 中止を挟みまして5連勝してるんですね。
ああなるほど。
なのでちょっと勝ちを今徐々に徐々に積み重ねていってる状態。
意外となんか、うん、いやもう阪神きつくねって思ったけど。
そう意外と4ゲーム差ってそんなにないよね。
まあでも2勝1敗でいってったら、うん、そうだね、まあまあまあまあ直接対決とかあるにしてもまあ交流戦までに追いつけんゲーム差ではないなっていう、うんうん、感じかな。
かつあの交流戦一人勝ちができればっていう感じになってきたかな。そんなになんかうわー無理だーっていうゲーム差ではなくなってきた。
ちょっとそうね、うん、意外とセリーグは接戦になってきてますね。
そうですね、
うん、
案外ねそのまあ巨人と広島も 2.5 ゲーム差でさ、まあ、普通にね 0.5 ゲーム差の時もあったし、うん、そんなにねあの実力差的にもそこまで離れてないのかなっていう個人的な印象
まあちょっとあの巨人広島は三立て食らわされてますからね、うん、広島が
そこでちょっと開いちゃったんですよね、
う
ん
う
ん、
その分の開きかなっていう感じ、
うん
うんうん
うん、まあ、あと、まあ、直接対決以外で結構もう巨人がねやっぱり勝ちがもう、20勝してるので30試合やって20勝ですね、
うん、
してるので結構ね勝ってるからねこう広島がただ勝つだけじゃなかなか追いつけてないんですけども、う、ね、セリーグはまだこの順位は分からないですね
そうね、うん、
っていう状態ですね。阪神が、まあ、思ったよりゲーム差が離れなくなってきたなっていう印象です。
そうね、あのやっぱり青柳さんが帰ってきてからちょっとこうチームが変わったというかやっと投打が噛み合い出しましたね、
うん、であのホームランが結構出だしたじゃないですか。その大山選手だったりとか佐藤輝明選手だったりとかっていうのが出始めたので、うんうん、まあまあまあまあなんとか持ち直してきてるのかなと思いますね、うんうん、ベンチも明るくなってきたしね
ようやくね
あの矢野監督の笑顔戻ってきましたのでね、うん、まあ、ここから上がってきたら結構脅威だなと思いますね、
はい、いう感じですね。
はい、
じゃあ続いてパリーグですけれどもこちらも昨日現在となっておりますがまず1位楽天、2位ソフトバンク、3位オリックス、4位西武、5位ロッテ、6位日本ハムとなっております。
はい、
こっちもね、うん、言うほど差はない、
うんうんうんうん、
楽天ソフトバンクが、まあ、3ゲーム空いていて、はい、ソフトバンクオリックスが 1.5 オリックス西武が 1.5 西武ロッテが 0.5 でその下最下位日本ハムとロッテが 3.5 なんで
言うほど早い。てかそうだ日本ハムも上がってきましたね
意外と負けてないというかなんか、うん、いや負けてんだけど
まあそうそう、まあ、あのその数で見るとね
うんうん、
うん、なんかその体感よりはというかその開幕してちょっとのさこう印象からするとっていう感じですかね、うん、
そうね、なんか劇的勝利があったりさ、
うんうんうんうん、
まあそのセリーグは阪神がいたから
あ、まあ、
こう霞むじゃないけどさ
うんうんうん、うん、
そこまでまあ負けててもっていうところはあるけどね、
うんうんうんうん、すごい楽天が今この12球団で一番勝率が高いのかな、試合数も23試合で少ないのか。
あ、そうだ、楽天はあれだね、コロナがあったから、
それで中止があったのか。あ、そうだそうだ、うんうんうんうん、そういう話そういえばしましたねそうか、だから試合数がこうぐんと少ないですね。
この振り替えの試合がどこに入ってくるかちょっとわかんないけど、うん、まあ、シーズン後半とかになってくるともう楽天待ちみたいな。
あー、ありうるね、
うんうん、雨とかもあるけど、
うんうんうんうん、
またコロナとかでね中止かもうまるっと一カード分中止とかなってくるとここの振り替えの試合がだって やっぱり後半9連戦とかなってくるとしんどいからね、そこら辺がどうかなっていう感じはある、うんうん、
まあでもあれですね、やっぱ今から始まる交流戦が一番肝な気もするけど。
そうですね、もう5月なんてすぐですよ、うん、あと1月切りましたからね交流戦
ね。もう5月の最後の週ですか、
うん、
始まりますかね交流戦が、うん、いや本当にね交流戦、まあセリーグのファンからするとやっぱセリーグが負けることが比較的多いっていう風に思印象があるんですけど、
だいたい負け越してますね、
うん、そうなんだよね、うんうんうん、だからその逆を言うとさ、そのセリーグからすると勝てば上がれるみたいなところが結構あるじゃないですか、
うん、
パリーグって負けると落ちるみたいな、
うんうん、
そのパリーグファンからよく聞くのはね、
うん、
パリーグファンの、その私日本ハムファイターズファンの友人がいるんですけど、
うん、
いうのはこの交流戦はパリーグファンからすると勝っても上がれないけど負けたらすぐに落ちるみたいな、
あーそうだね、
そう恐怖の交流戦らしくてまあそう、まあセリーグがその負け越してるからそういう現象が起きてるんですけど、
ほんとねここ数年で見ると去年は1個だけセリーグが勝ち越してるんですね、
うん、あーそうね、うん、うん、
あとそうだった、だってもうそれが12年ぶりとかよ、
うん
うん、うん、なんでそうね、まあトータルで見ても1015勝と1150勝で大幅にパリーグに負け越してるので、
あー、うん、ね、もう古い歴史から
うんうん、まあ古い、割と古くもない、
古くもねえか
十何年、まあ、うん、でも15年以上やってんのか、
あ、交流戦は、
そう、あ、うん、そうか、そんなにやってたわ
意外にねこう、まあ、長いプロ野球の歴史からしたらすごいまだね、あの新しい制度ですけど、
うん、最近最近、
うんうん、すごく最近の制度ですけども、うん、まあそうね、まあセリーグからしたらもう交流戦さえ勝てればかなりこう離せますからね、他の球団からゲーム差を一人勝ちできればね
分かんないですよこればっかり、
ね、う
ん、
まあね今年がどうなるかだよね、その年々変わるからさ、
うん、
調子とかね、その、まあ、メンバーも変わってくるし、
うん、
っていうところで交流戦、まあ、5月6月って入っていく、6月のこの蒸し暑い時期若干投手がねバテてきたりとかして、
うん、
まあどこまで勝ち抜けるかとか、
うんうん、
うん、かなりね、あと私的に交流戦全然勝ち負け関係なく楽しみなのがパリーグのピッチャーの打席が、
確かにね、
すごい楽しみだなっていうのは思ってるんですけど
結構ね、あの千賀投手とか打ってるイメージがありますよ。
ありますね、だってなんかわざわざさ、そのいつだったっけな、一昨年の日本シリーズですか、あの時は交流戦じゃなくて日本シリーズの話になるんですけど、完全 DH 制になったじゃないですか、
うん、
時にあのバッティンググローブだったっけな、買ってたのを、用意してたのを使えなくてすごい落ち込んでましたもんね、千賀投手。
あ、一昨年ね、
うん、そうそうそうそう、一昨年だから、あの多分バッティングが好きな投手なんだろうなと思うんですけど、意外とでもパリーグの投手たちバッティング好きなんじゃないかなって交流戦を見るたびに、
まあ、もうそうね、
うん、
もう交流戦ぐらいしかないもんね、そのバッティングすることがさ、もう
そうね、もう大谷翔平じゃない限りね
そうだね、
うん、ないからね、そうだね、うん、まあでも意外とバントがうまかったりとか、
うん、
まあ普通に打つっていう単純に単純なバッティングだけに限らず、
うん、
ちゃんとねバントがうまかったりするんですよね、パリーグのピッチャーが。
まあそこはめちゃくちゃ練習、めちゃくちゃでもないか、するでしょうからね、
うん、
あ、
まあ、なんかこう普段の試合でやってるセリーグのピッチャーに負けず劣らずというか、うん、という感じがするので、結構ねあのパリーグのピッチャーの打席がいつも楽しみで、私は
確かにパリーグのピッチャーやしと思ってたら案外打たれたりするんで、
そう、あの私はホームランを打たれた記憶とかもありますよ
嫌だ記憶、
まあ、あとはセリーグは逆にその DH をどう 生かしていくかっていうのも楽しみ。
そうね、これはもう毎年議論に上がる、セリーグ DH 制導入どうするかみたいな。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、
普段の試合でね、その DH をどうするか。うん、まあ、あのファームとかだとね、あの DH 制にあったりするんですけど、
まあ下はあの西と東なんで結構パリーグ、うん、セリーグ混ざってるからね、
うん、セパっていうあれじゃないからね、
うんうんうん、
交流戦すごい楽しみですね私は。
まあ今年はでも佐々木朗希しかり、うん、日本ハムしかり、結構話題にこと書かないパリーグって感じなので。
そうだね、
うん、そういう意味ではこうセリーグファンはね楽しみかもしれないですね。どうかどうか佐々木朗希と当たらないという気持ちで ね、 う、うん、いるかもしれないですけど、
ローテーションがさずねえ、うん、まあ、ずれ込んできてどうなるか分かんないけど、
そう、うん、
当たりませんようにって言うしかないっていう、う
ん、どうか当たりませんようにって思ってる人がいるかもしれないんですけれども、まあ楽しみにしていきましょう。
はい、ということで、はい、開幕から1ヶ月経ちまして今の順位表の方を紹介していきましたけれども、まあ、皆さんね、あのまた交流戦どんなこと期待してますとかお便りいただけたら嬉しいです。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構。
はい、ということで本日は、3月から4月のですね、順位表を見ながらの振り返りをしていきましたが、いかがでしたでしょうか。
うん、
まあ、まだまだ1ヶ月なんでね、この順位表がもう最後の方にはぐるんと変わってる可能性もあるんでわからないんですけれども、
まあそうね、思ったよりは、
うん、
まあ1ヶ月しかやってないけれども詰まってるなっていう感じはする、う
ん、ね、開幕連敗してた日本ハム阪神ともに今ね着実に勝っていってるので、またわかんないですねこれがね。
うん、いやだってさ、言ってみれば去年だってさ、
うん、
オリックス前年最下位から優勝とかさ、
うんうんうん、
ヤクルトも前年最下位から優勝とかしてるわけじゃない。だからさそのいろんな解説者の人もさ、
うんうん、
もう予想しようがないよね。
ないね。
うん、だってこんなに阪神が負け続けるとかさ思んないじゃない。
予想してなかったね。だって去年あんだけ勝ってね、ギリギリ2位でって終わってるわけですから、
うん、そんなにメンツが変わってるわけでもないしさ、
うん、主力がさドサッと抜けたわけでもないしね、
うん、
でまあ逆にその鈴木誠也が抜けた穴がって言われてる広島が今2位にいるわけですし、
うん、
うん、
分かんないもんですよ。
分かんないもんですよ。まあでもそれがやっぱり野球のいいところということで、
まあいいところというか怖いところという
か、まあ、まあでもそれを楽しむのが野球ファンです、
うん、
はい、ということでね、まあ5月入りましたよということで、前回もお知らせしたんですが5月のメールテーマ、プロ野球チップス開封報告、はい、絶賛募集しておりますけれども、
はい、う
ん、なんといつお便りいただいております。
おー、ありがとうございます、
はい、エンディングではございますがちょっと紹介させていただきます、
うん、
選択希望選手ジム。
お、ジムさんといえば同時アナログ野球ゲーム卓上野球機構の制作をされている方でございます。
はい、いつも本当にありがとうございます。
じゃあなってます
はい、ということで呼ばせていただきます。
うん、うん、
ご無沙汰しています。毎週配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。5月のテーマはプロ野球チップス開封報告とのことでしたので、私も久しぶりに2つ買ってみました。
お
ー、素晴らしい。広島森下、日本ハムワンボーロン、阪神マルテ、ヤクルト小川の各選手をゲットいたしました。
お、これレギュラーカードかな、
かな、
うん、うん、
かなり引きいいんじゃないですかねこれは。
そうね、あのバランスいいですよ。
バランスいいですよね、
うん、
開封しながら子供の頃集めていた仮面ライダーカードを思い出しました。
わかんな
あれもカルビーで仮面ライダースナックというのについていたのですよね。
あ、なるほど。
なるほどね。そんなノスタルジーに浸りながらの開封でしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、うん、かなりこうバランスよく、かつ広島森下とかさ、ヤクルト小川とか、私は羨ましくて仕方ないね。
なんかまあそのチームの顔というかね、そのセリーグファン、パリーグファンが聞いてわかるというかね。
そうそうそう、どこのチームの人が聞いてもわかるみたいな。仮面ライダーカードを思い出しながら開けていただいたということで、あとカルビは昔からそういうね、こうやってるんですね、カードのおまけがついているお菓子みたいな。
う、ね、うん、まあ昔は割とあったんじゃないかな、
うんうんうんうん、
あ、
まあそのあれですよね、こうありますもんね、子供用の分とかもね、こうキラキラカードついてくるよみたいな。
うんうん、
子供から大人まで集めやすいもんね、カードっていうものは。
そうね、もうね、一回買ったら、うわーこれ集めたくなるなって感じになっちゃうからね。
うん、私わざわざカードケース買ったもんな、ファイルになってるファイリングできるやつね。
うん、わかるわかる、
買っちゃったりとかね、こうちゃんとこう保管したくなるというか、
うん、
食べるために買うって感じじゃなくなるもんね。で、こなっちゃんはあの前回2箱目に途中しましたみたいな話したと思うんですけど、
うん、
うん、あの坂倉選手は出てますか？
出てません。
あれ
出てないんですけど、うん、あの白押しキラキラ1枚出たんですよ。
おお、
あの楽天の浅村選手。
あー、いいじゃないですか、めっちゃ。
しかもノーマルキラキラとその白押しキラキラと2種類出まして。
ほう、
そうなんですよ。
めっちゃ引き運はいい気するけどな、プロ野球ファン的には。
まあ、やっぱりそのなんていうのか、ドンピシャで引くのは難しいじゃないですか。
あ、まあまあ確かに推しだけよって
ね、
まあ
いい方かなと。
そうね、いや浅村選手なんてもう多分欲しくてそれこそ箱買いしてる人いるんじゃないですか
本当にね、
うん、と思うけどね。それぐらい人気な選手だなって個人的には思ってるんですけど、
うん、
まあちなみに私はあれからちょっと変えてないので開封報告ないんですけど
ちょっとちょっと
ちょっと箱をずっと迷ってるんですよね。
いや、このゴールデンウィーク期間中に食べるようにしっかり買い込んでおいた方がいいんじゃないですか。
あ、やっぱり買うべきですかね、やっぱ2箱買うか
2箱知人習慣じゃないんだから
2箱無料じゃないからね
結構高いですから今ね。
高いですからね、はい。まあでもね、やっぱり私も推し選手のその白押し絵を多分当てたことがないんですよね。
はいはいはい、
自分で自力で、
うん
うん、最多勝を取った時かな、大瀬良投手が、
うん、
時に、まあ、出てたと思うんですけど、多分ね、地引きはしなくて、
うん、
フォロワーさんからそれぞれ5人ぐらいからいっぺんに1枚ずついただいて5枚ぐらいあるんですけど
言っとくもんですね
言っとくもんですね5枚ぐらいあるんですけど、自分で引いたことがないんで、ちょっとこれを機にちょっと箱買ってみて引けるかどうかのチャレンジをね、ちょっとしてみようかな。ちょっと次回配信ぐらいでちょっとまた私もちょっと引けたかどうかの開封報告したいと思いますので、
はいはい、どんどん引いていきましょう。
引いていきましょう。この様へと坂倉選手が出るまで引くんですか？
とりあえずね、まあ財力の許す限り。
お、まあまあそこまですっげーもうすごいなんか場が高いもんじゃないしね。
いやー、まあですけれどもね。
まあ地にも積もればです
ね。まあちょっと本当地引きするまで帰れませんからね。
帰れまてんするんだね。まあ引けた暁にはまあここで喜びの報告を2人でしましょうかね。
しましょう。
はい、しましょう。ということで、はい、プロ野球チップス開封報告お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。
はい、
1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウント @1844MHz もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いします。
ハッシュタグ 1844MHZ で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いいたします。ということで、また次回も、次回はまあゴールデンウィーク最終日になるかなと思うんですけれども、はい、来週は私野球をちょっと見に行くので、まあ、ちょっと次回配信には間に合わないんですけれども、そのうち観戦記なんかをね紹介できたらなと思います。
はい、楽しみです。
はい、ということで、お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。 1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。
ゲームセット。